妙院はこのありさまをご覧じて、御焼き石、御硯、僧の御懐に入れて、海へいらせたまいたりけるを。渡辺島に言語馬の城をむつる、タレとは知りたてまつらねど、御串を熊手にかけて引き上げたてまつる。女房たち、あなあさまし、あれは妙院にて渡らせたもうぞ、と声声、口々に申されければ、方眼に申して、急ぎ、御所の御船へ渡したてまつる。大納言の助殿は、内しどころの御唐唄を持って、海へいらんと下まいけるが、袴の裾を船端につけられ、けまといて、たうれたまいたりけるを、つわものども取りとどめたてまつる。さて武士ども、内しどころの城をねじきって、すでに御蓋を開かんとすれば、たちまちにめくれ、鼻じたる。兵大納言、生け捕りにせられておわしけるが、あれは内しどころの渡らせたもうぞ、文武は見立てまつらぬことぞ、とのたまえば、つわものども皆の気にけり、その後方眼、兵大納言に申し合わせて、元のごとく唐毛納めたてまつる。去るほどに、兵中納言範盛の兄、首里大夫常盛兄弟、鎧の上に怒りを追い、手を取り組んで海へぞ入りたまいける。小松の新参未中将助盛、同じき少々有盛、いとこの様の神雪盛、手に手を取り組んで一緒に沈みたまいけり、人々はかようにしたまえども、大糸の親子は海にいらんずる景色も合わせず、船端に立ち入れて四方見めぐらし、呆れたる様にておわしけるを、サブライどもあまりの心うさに通るようにて、大糸の海へ突き入れたてまつる。上門の神これを見て、やがて飛び入りたまいけり、皆人は重き鎧の上に重き物を覆ったり抱いたりしていればこそ沈め、この人親子はさも下回ぬ上、生じいに屈強の水蓮にておわしければ沈みもやりたまわず。平家物語巻11、能登殿最後です。原文は学び屋ホームページ学び屋シーサー .net 学び屋シーサー .net で見ることができます。前回は二位の尼に抱かれ海へと入った安徳天皇の場面をお送りしました。平家の人々が次々と受水していきます。それでは本文を見ていきます。妙院はこの御有様をご覧じて、建礼門院徳子はこのご様子をご覧になって、徳子は母である二位の尼と我が子安徳天皇が海へと入る様を見たわけです。御焼き石、御硯、僧の御懐に入れて海へいらせたまいたりけるを。焼き石、硯などを左右の懐に入れて海にお入りになったが、さあ、焼き石は本来暖を取るために使うものですが、ここでは自らが浮かび上がらないように重りとして用いているわけです。渡辺島に言語馬の城をむつる、タレとは知りたてまつらねども。渡辺島の言語馬の城をむつるは、飛び込んだのが誰かは知り申し上げなかったが、御串を熊手にかけて引き上げたてまつる。徳子の髪の毛を熊手で引っ掛けて引き上げ申し上げた。さあ、徳子は渡辺島のむつるによって助けられました。ですが、女房たち、あなあさまし、あれは妙院にて渡らせたもうぞ、と声声、口々に申されければ、女房たちが、ああひどい、あれは建礼門院様でいらっしゃるよ、と声声、口々に申されたので、そう、我が子の後を追おうとしたところを引き止めた結果となってしまったわけです。これはこれで残酷なことだとも言えます。方眼に申して、急ぎ御所の御船へ渡したてまつる。むつるは義経に申し上げて、すぐに御所の船へとお移し申し上げた。大納言の助殿は内しどころの御唐唄を持って、大納言の助殿は八田の鏡の入った中国風の筆を持って、そう、これが三種の神器の残りのもう一つです。新種と宝剣はすでに二位の尼と共に海の中へと入ってしまいました。ちなみにこの大納言の助は平重衡の妻で安徳天皇の乳母でもあった人物です。海へいらんと下まいけるが、袴の裾を船端に居つけられ、海へ入ろうとしなさったが、袴の裾を矢で船端に居つけられて、けまといてたうれたまいたりけるを、つわものども取りとどめたてまつる。足がもつれて倒れなさったところを、源氏の武士たちが とどめ申し上げた。さて武士ども、内しどころの情をねじ切ってすでに御蓋を開かんとすれば、そして武士たちがその入れ物の鎖をねじ切って今にも蓋を開こうとすると、ちなみに三種の神器の鏡を内しどころというのは、この鏡が宮中の内しどころと呼ばれる場所に置かれていたことに由来します。たちまちにめくれ鼻血たる。武士たちはたちまちに目がくらんで鼻血が垂れた。なんと鏡の入った入れ物を開けようとした武士たちに異変が起こりました。兵大納言生け捕りにせられておわしけるが、兵大納言平時忠は生け捕りにされておられたのだが、時忠のセリフです。あれは内しどころの渡らせたもうぞ、凡夫は見立て祭らぬことぞとのたまえば、それは八田の鏡であらせられるぞ、波の者は見申し上げてはいけないとおっしゃったので、つわものども皆の気に蹴り、武士たちは皆立ち退いた。そう、聖なる鏡の持つ神秘的な力が表されてしまったわけです。その後方眼兵大納言に申し合わせて、元のごとく唐毛納め立て祭る。その後義経は時忠と相談し申し上げて、鏡を元のように筆に納め申し上げた。さて一方、平家の金立ちは次々と海に入っていきます。去るほどに兵中納言則盛の兄首里大夫常盛兄弟、その間に平の則盛常盛兄弟は、さてこの二人は共に清盛の弟にあたる人物たちです。鎧の上に怒りを追い、手を取り組んで海へぞ入りたまいける。鎧の上に怒りを背負って、手を取り合って海にお入りになった。そう、怒りはもちろん重りとして用いているわけです。小松の新三味の中将助盛、同じき少将有盛、いとこの様の神雪盛、手に手を取り組んで一緒に沈み玉いけり。重盛の子であった助盛と有盛と、いとこの雪盛も手を手に取り合って一緒に沈みなさった。人々はかようにしたまえども、人々はこのように海に沈みなさったが、そしてここからは平家の棟梁である平の宗盛とその子清宗の様子が描かれます。大糸の親子は海にいらんずる景色も追わせず、宗盛親子は海に入ろうとする様子も終わりでなく、船端に立ち入れて四方を見巡らし、呆れたる様にておわしけるを、船の端のところに立って四方を見渡して呆然とした様子でいらっしゃったの。侍どもあまりの心うさに、侍たちはあまりの情けなさに、通るようにて大糸のを海へ突き入れ立てまつる、そばを通るふりをして宗盛を海へ突き落とし申し上げた。右衛門の神これを見て、やがて飛び入り玉いけり。息子である清宗はこれを見て、すぐに自ら海に飛び込みなさった。さあ突き落とされてようやく海に入った宗盛とその子清宗はそれでも死にきれません。皆人は重き鎧の上に重きものを覆ったり抱いたりしていればこそ沈め、皆は重い鎧の上に重いものを背負ったり抱いたりして入ったから、その身も沈んだのであろうが、この人親子はさも下回ぬ上、この宗盛親子はそれもしなかった上に、生地に屈強の水蓮にておわしければ沈みもやりたまわず、生地極めて優れた水泳の達人でいらっしゃったので沈みなさらなかった。そして二人は互いに、相手が沈んだら自分も沈もうなどと考えて海上を漂っているところを、源氏方の伊勢の三郎によって生け捕りにされてしまいました。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。女院はこの御有様をご覧じて、御焼き石御硯宋の御懐に入れて海へいらせたまいたりけるを、渡辺島に言語馬の上をむつるタレとは知り立てまつらねども、御串を熊手にかけて引き上げ立てまつる。女房たち穴あさまし、あれは女院にて渡らせたもうぞと声声口々に申されければ、方眼に申して急ぎ御所の御船へ渡し立てまつる。大納言の助殿は内しどころの御唐唄を持って海へいらんと下まいけるが、袴の裾を船端につけられ毛まといて倒れ玉いたりけるを、つわものども取りとどめ立てまつる。さて 武士ども内しどころの城をねじ切って、すでに御蓋を開かんとすれば、たちまちにめくれ鼻じたる。兵大納言生け捕りにせられておわしけるが、あれは内しどころの渡らせたもうぞ、ボンブは見立てまつらぬことぞとのたまえば、つわものども皆の気にけり、その後方眼兵大納言に申し合わせて、元のごとく唐毛納め立てまつる。去るほどに兵中納言のりもりの卿首里大部常盛兄弟、鎧の上に怒りを追い、手を取り組んで海へぞ入り玉行ける。小松の新三味の中将助盛、同じき少将有盛、いとこの様の神雪盛、手に手を取り組んで一緒に沈み玉行けり、人々はかように従えども、大糸の親子は海にいらんずる景色も忘れず、船端に立ち入れて四方見巡らし、呆れたる様にておわしけるを、侍どもあまりの心うさに通るようにて、大糸の海へ突き入れたてまつる。上門の神これを見て、やがて飛び入り玉いけり、皆人は重き鎧の上に重きものを覆うたり抱いたりしていればこそ沈め、この人親子はさも下回ぬ上、生じいに屈強の水蓮にておわしければ沈みもやりたまわず。本日の授業はここまでになります。